演の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社ハイサーブ上野の代表取締役おこし元春さんです。三条市に本社を置くハイサーブ上野は、設計から完成まで一貫生産にこだわった厨房システム作りを手掛けています。その納入先は飲食チェーン店をはじめ、企業や大学、病院、ホテルと多岐にわたります。ハイサーブ上野のおこし社長に新海文子アナウンサーがお話を伺いました。
私どもの得意なものというのは、やっぱり厨房の板金を作るという、まさにこの燕三条金属のメッカですんで、その中でステンレスを使った厨房板金を作ってるんですけれども、その良さをですね、実感していただくっていうのはですね、やはり最初から最後まで、飲食店に特化をしてですね、何かご提案をさせていただくというのが私どもの特徴なんです。ですので、一つのお店を作る中で厨房の設計、そして最後の施工まで完全に終わらせる、あるいはチェーン店さんの繁栄のためにお役に立つというのが私ども考える一貫生産というところです。
はい、その一貫生産のメリット、これはどんなところなんでしょうか。
はい、一般的に厨房業界、他のメーカーさんたくさんあるんですけれども、その中で自分のところのオーブンを売りたい、あるいは自分のところの冷蔵庫を売りたいということで、飲食店さんの厨房を作っているんですね。はい、どうしても自分の商品をスペックにするために厨房を作っていくんですけども、私どもはこだわりとしては、自社ブランド商品を持たないというのが私どものビジネスの今方針なんです。自社ブランド商品を持たないということは、物売りをしなくてもいい。そうすると、例えば大手の牛丼屋さんが一つの厨房の仕組みを作りたいって言った時に、ベストな形の厨房を選定をして、なおかつ自分たちの製造して、あるいはメーカーさんのものでいいものがあれば、それを選定してスペックインすると、一つの牛丼屋さんの中のベストな厨房の仕組みを作ろうというふうに私どもは心がけて実行しています。
何をこう一番大切にして厨房システムというのを作っていくんですか。
はい、私どもは一番大事なのは、そこで働く人が安全に作業できるかなんですね。美味しいものを出す以上に、そこで働いてる人たちが楽しく幸せに仕事ができるかが最重要項目なので、例えばアルバイトさんで飲食で働いて、じゃあ17歳高校生の女の子が、ね、厨房って濡れた手で触るんですよね。拭き掃除をするにしても、濡れたふやけた手で掃除をする。でもその時にも、こういったテーブルの後ろを触っても手が切れないような、こんな細かなところなんだけれども、安全にするっていうのが私ども一番のこだわりです。でその次に生産性を上げる、そして当然美味しいものを出すというふうに私どもは頑張っているつもりです。はい、
そして長年、こう会社を経営されてきて、うまくいかなかった時とか、経営危機とか、そういった時はあったんですか。
私がちょうど10年前に、このハイサーブ上野に入社をしまして、父の会社に入ったわけですけれども、その時にですね、前年までうちの売上の 45% ぐらいを占めていたお客様とからの発注が突然途絶えたということがありまして、売上も半分、利益も当然半分以上ということで、非常に入社した時に、うわーなんて会社に入ったんだろうというタイミングがもありました。また震災の後ですね、東日本大震災の後は皆さん外食されなかったと思うんですけれども、当然出店も止まりましたんで、その時のお仕事が急激になくなったというふうな大きな波がこの10年の間で2回ほどありました。
その会社が危機的状況になった時に、社長はどんな決断をしたんですか。
本当にいろんなことはやったと思います。ただ一つ決めたのは、絶対にリストラはやらない、人の首は切らないということを決めた中で行動を起こしました。どういうふうにしたら短期間でどうだけ営業成績が上げられるのか、ここに集中して、会社を運営した記憶があります。まずは仕事を確保すると、そこを最優先でしたね。
そういった危機的状況になったからこそ見えたものもあったんですか。
そうですね、 本当にその時感謝したのはやっぱり仲間のありがたさです。この燕三条の仲間もそうですし、この外食業界厨房業界の仲間がお前のとこ潰れちゃ困るよっても言ってもらって、まあ、この燕三条っていう地域やはりものづくりのメッカだと思うんですね。で、私子供の頃に小学校から帰ってくると裏の工事からずっと研磨をやってる父ちゃん母ちゃん、とっても真っ黒くなって汗水垂らして働いてんだけれども幸せそうだったのね。そういった風景を作ってものづくりって楽しいんだよ、厨房業界って楽しいんだよってみんなに思ってもらえるような会社になることが一番の恩返しなのかなというふうに思っています。
厨房づくりを通しものづくりの楽しさを世の中に広げていきたいと語る株式会社ハイサーブ上野の興社長。三条市に本社を置くハイサーブ上野では地域とのつながりを大切にしています。
私の考える企業の最も地域貢献というのは雇用を作ること、働く場所を作ることだというふうに思っています。僕のおじいちゃんの時代その前は出稼ぎに行ってたんですよね。でもこうやって新潟で働く場所があると、ここの場所を作ることが企業の最大の役目だというふうに思ってますんで、僕はどんどんどんどん仲間を増やしていきたいなと思います。
また入ってくる方々、また4月にも新入社員の方は入って来られますよね、はい、どんなふうに新入社員の方を教育するのかっていうところも興味があるんですが、
はい、新卒さんが入ってくれることによって今まで当たり前だったことが当たり前じゃないっていうふうにも気づけるんですね。どんどん世の中変化してます。その変化に対応していく、あるいは変化を作っていくという立場で僕らはいたいというふうに思うので、その新しく仲間に入りたいなっていう人にはぜひ突き抜けた人、
突き抜けた人、
僕わがままでいいと思うんです。
わがままでもいい。
僕こんなことやりたいんですというふうな思いを持った人が入ってくれるといいなというふうに思ってます。
はい、これからの展望、何か考えてることがあったら教えていただけますか。
はい、はい、私どもは食に関してこだわっています。まあ、私ども厨房は工場だというふうに思っていて、国内に1000店舗あるファミリーレストランがどこで食べても同じというふうな食の仕組みを作るのが僕らの仕事だというふうに思ってます。で、その仕組みをもっともっとブラッシュアップをして改善をしていくことによって、まあ、日本初の飲食チェーン店が世界で活躍できる。今まだ大手のチェーン店でも国内で3000店舗ちょっとということですんで、1万店作れるようなそんなチェーン店の厨房の僕らは仕組みを作っていきたい。そして世界の多くの人々に美味しい食事を、日本のクオリティの美味しい食事をご提供できる、その仕組み作りを僕らはやっていきたい、そういうふうに思ってます。
はい、そんなすごくこうエネルギーを感じるんですけれども、社長の力の種、これを教えていただけますか。
逆境こそがチャンスだと思ってます。それをプラスと捉えるかマイナスと捉えるか、どうせだったらプラスで捉えた方がいいと思うんですね。死なない人はいないんです。致死率 100% なので、今あるその逆境っていうのはそれに比べて大したことないので、じゃあそれをどうやってプラスに持っていけるか、それが経営であり、まあ、生活のパワーになってるかなというふうに思います。
その先ほどお話しいただいた2度の危機を乗り越えた社長だから、すごくこう説得力のある力のある言葉ですね。
はい、
それでは最後に若者に向けてのメッセージをお願いできますか。
はい、分かりました。僕が大事にしているのはですね、やはり若い方、可能性があるんです。ぜひ根拠のない自信を持っていただきたい。根拠がこれから作っていけばいいんです。ぜひ根拠のない自信を持ってですね、世界にあるいは世の中に乗り出していただきたいなというふうに思います。